皆様こんにちは。ぬこ放送室の時間です、はいね、季節も秋がだんだんと深まってまいりまして。
そうですね。
昨今どのようにお過ごしですか？
もう冬眠してます僕は
、はい、まだ冬じゃないんですけど
もう ルノワールでずっとこもってます僕は。
ルノワール好きなの？
好きです。
ルノワールって言うと渋いね、
はい、いや僕ね、うん、ルノワールね初めて見たの、まあ、東京で初めて見たんですけど、あのなんだろう、こんな、あ、じゃあやばいな、その
え何考えてんの、ま、
適当にちょっとピー入れてもらっていいんですけど、こんなとこ行くかと思ったんですよ僕最初。
へ
ー、ほらスタバとかいっぱいそういうのあるじゃないですか、
うん、まあ若者ってそうでしょ。
そうだから、そなんか結構なんか雑居ビルなんか入ってること多いし、うん、いるのあるって。
まあそうね、だって打ち合わせとかあとサラリーマンの人とかが行くって、うん、でも実は私の年代でもルノワールっていうのはもうすごい高い年齢の人が行くっていう。そうそうそうそうそう、そう
でもなんか僕一回行って、うん、なんかすごい落ち着くんですよあそこ。
まあ静かだよね、
うん、でも最近、まあ、新橋とか銀座とかあっちの方のはなんかもうガヤガヤガヤガヤしてますけど、うん、昼間最近そういう静かな喫茶店好きになって、うん、宮古市屋コーヒーさんとか知ってます？
はいはいはい、
あそこも大好きなんですよ。
あのね、そうお気に入りのカフェってあるよね。
うん、あります。あります。
私も実は一軒すごく勉強に使ってるところがあって、
どこですか？
必ず横文字のところなんですけど。
どこですか？
あ、まあ、ちょっと今度教えてあげる
僕はもう言ったのに
実は名前があんまり分かんないという、毎回言ってるのに。でもそこはねすごく使いやすいから使ってる、うん。
マクドナルドですか？
あんたね、あでもねマクドナルドはね、
はい、
多分ね使えばねポイント持ってるから。
あ、Dポイント？
あ、そうそうそうそう、持ってるから。あの
ポインコでしょ？
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、なんで使えると思うけど、はい、なんかねちょっと照明もよくて勉強するから、うんうん、まあ目が疲れなくて、
はいはい、
結構そういう私と同じような感じで学生さんから、まあ、サラリーマンさんから勉強してる人が結構多い。
あ、マック？
違うっつうの。
あ、そこも違うか。全然違うこと考えてた
よ。あなたね、あなたね、私どこまでね落とすの。
いやあ、そっかそっか、そのお気に入りのカフェね。
そう、お気に入りのカフェがあるの、はいはい、あ、多分気に入ると思いますけどね。
いや、いいですね、そういうとこね。
はい、だからなんかそういうなんか、まあ結構でも渋いんだよね。いろいろなんか結構こういうところがあったんだとかってよく感動してますよね、桜井くんってね。あの、まあやくんって、あ、そうなんだとかって、うん、ほら前回の柴淳さんでもそうですけれども。
そうですね、 あのそうですね、あと食べ物は僕ザルそばが好きだったりするし。
ザルそば、
うん、
あ、福岡にザルそばってあるよね。
全国にザルそばってあります
でもほら土地によって例えばさ、こう引き方とかが違ったりするから。
引き方？豆？
豆じゃなくて、そのなんつったらいいのかな、固めに、あの、はい、十割そばみたいな感じで固かったりとか、あ、なんかいろいろあるじゃない、そば。
私もあるとは思いますけど、
そば、うん、は私北陸のそばがすごい好き、
うん、北陸？
うん、
は
あ
は
あ、福井県ってあるんですけど、ちょっと
福井県知ってますよ、福井県ってある。
でそこに出張に何度か行くことがあって、はい、必ず行く蕎麦屋があります。
あ、
なんかねいい感じでコシがあるんですよ、
うん、いや蕎麦はねどこ行っても美味しいですよ本当に。その微妙な違いが楽しいんですよね。
東京のお蕎麦と変わんない？福岡のお蕎麦。
いやだからやっぱり水は重要だと思うんですよ。でやっぱ美味しい、まあ、確かに北陸も美味しいものいっぱいあると思うんですけど、うん、基本的には美味しいものは北か南、北海道か九州か。
確かに
僕はまあ福岡なんですけど、うん、そのそっちにいっぱいあるなと思ってて、
はい、
もちろんそば長野とか有名ですけどね。
うん、長野美味しいよ、うん、やっぱり
ですよね、うん、なんかそうで、やっぱでも東京来て、うん、僕一番最初にうまいなと思ったのが富士そばなんですよ、う
ん、ああ、明大そばとかっていうやつ、
うん、明大っていうのかな、わかんないけど、
なんか書いてあるやつ、駅のとこにあるやつ。
そうそう、富士そばを、知らないんですか？
いやいや知ってますけど、うん、立ち食い？
立ち食いじゃないですよ富士そば。
あれそうだっけ、
うん、
へえ。
いやね、もう東京来てそうもう 7,8 年なのかな、何年、10年ぐらい経ったのか、
うん、
10年経ってないな。 そうでも富士そばは未だによく食べますよ、うん、
へえ、その時の味が忘れられなくて、
うん、いやなんかわかんないけどこうすぐ食べれるし、美味しいし、
私ね地元が栃木なのね、うん、で宇都宮で学校の帰りによくお腹とかすくじゃない、うん、その頃の年齢で、うんうんうん、で東京にはないと思うんですけど、
はいはい、
山田うどんっていうのがあったのね、チェーン店で
山田うどん
で、うん、そのざるに乗ってるようなそのうどんとかが290円ぐらいで生卵とかつけられたりするわけ、うん、あれが美味しくてね、あなたの富士そばで思い出しましたけど、
美味しいんですよそばは、
はい、そばうどんとかね、
そう、ただわんこそば食べたことないから僕いつか食べ行きたいんですよ。
わんこそば食べたことないの？
ない。
でも普通のそばをちっちゃなわんに入れて、うんうん、よいどんって言って食べる、
そうそう、
あのいくつ食べられるか。
やってみたい本当に。
あ、大食いって食べたことある？大食い競争みたいなことしたことある、
うん、あのスイカの大食いはある。
どのぐらいまで食べられました？
え、わかんない、もうなんか夏祭りとかでなんかやったぐらいで、うん、ちっちゃい時に、
うん
うん、なんか大丈夫ですか、トークの内容これで。
全然大丈夫ですよ
ちょっと熱くなってきましたね、
はい、うん、前回も熱いというふうに言ってましたけれども、
すいません、うん、
はい、
あれ何の話するんでしたっけ。
はい、スイカの話をしていました。
スイカ、うん、あ、うん、そうかそうかそうか。そう、え、で今日は、今日は何の話するんでしたっけ。
はい、今日はね、本当はねその食べ物に付随するんですけれども、
はいはいはい、
例えばレストランに行きました、
あー、はいはい、
サービスについてどう思うかということ で、ね、で結構辛口なマーヤ君にはいろいろ投げかけてみたくなります。
いやーね、いやありますよ、ちょっと言いたいこと。
え、なになに。
なんかね、僕がすごいなんかね小さい男と思われそうで嫌なんですけど、
はい、
あの例えばさやさんがテーブルに着きました、
うん、はい、
でじゃあ何でもいいです、メニュー頼みました、
はい、
でご飯とか入ってるものでした、
はい、
こちらおかわりできますがいかがなさいますかって聞かれて、
はい、
どうしますそれ。
でも そもそもそこでまあ議論になると思うんですけど、お金がかかるかかからないかっていうのは気になります。気になりますよ、
それをね、
う
ん、なんかね、あのもちろん例えば、
うん、
あの何円になあのいくらになりますが、
はい、
大盛りなさいますかとか、
はい、
なんかこうそういうふうにこう、うん、有料か無料か言っていくらになるか言ってこのサービスいかがですかっていうのなら、
はい、
僕いいと思うんですよ、
はいはい、
なんかいろんな何でもあると思うんですよね、こうそういうのってこう、ホテルのサービスでもそうだし、旅行のパックでもそうだし、多分結婚式とかのサービスもそうだと思うんですけど、なんかこちらをグレードを上げていただくととか言うでしょよく
それはもう商売だからね、
こういうオプションをつけますとって言うんですけど、はい、まずそれがいくらか言ってほしいって思いません？
思いますよ、だって気になるのは値段だもんね、結局。
そうで、それで言った後にじゃあ例えばもうちょっとなんだそのオプションとかじゃなくて、もうおかわり、はい、おかわりじゃない、え、大盛り、大盛りの話に戻しますけど、
はい、
じゃあもう800円900円ぐらいの定食だとするじゃないですか、
はい、
でおかわり、うん、大盛り、
うん、
大盛り50円になりますって、はい、さやさんが値段聞いたとして、
はい、
50円をケチれるわけないじゃないですか、
まあ、850円払いますよね。
そうそうそうそう、
でも本当にそんな食べられなかったら、いやごめんなさいそんな食べられないんですっていうのはなし。
いやそうなんですけど、なんか それを言うとね、なんかね50円という金額を聞いたがあまりひるんだみたいに思われるのがすごい嫌だから、
たかたか50円でケチだなと思われたくないと。
そうそうそう、そしたらなんかもうね、大盛りにしたいかしたくないかじゃなくて、はい、あ全然食べますよみたいな感じで言っちゃうわけですよこっちは。
でもさ、お客さんだからいいんじゃないかと思うけど、やっぱりでも男性からしたらそうかもね。
そうだから例えば僕が一人で行ってて、
うん
うん、店員さんがってなったらまだいいですよ、はい、まだその断れないリスクは低いですよ、はい、
うん
うん、だけど例えばそれこそさ、なんかあのなんだっけ、こう、こう食事誰かとしてるとか、
はい、
そういう時に50円になりますとか言われた時に、はい、もうもうそんなもん全然もういくらでもって言うしかないじゃないですかそんな。
まあ確かにそうかもしれないね、
うん、
はい、でも確かに店員さんにもよりきりだけど言ってほしいですよね。
そう、それね言った方がいいと思う絶対、
はい、うん、で50円だとこのぐらい大盛りにサービスできますけど、そうそう、とか、まあ大盛りは無料ですよとか、
そうそう、喫茶店でもコーヒーおかわりいかがですかとかいう時もなんかね、いくらでできますとか、
うん、
言ってほしいなと思いますけどね。
でもそれサービスで徹底するべきだと思うんですけどね。
そうでも例えばなんかある程度のなんかこうステータスっていうか、うん、そういうとこを超えると言わない方がスマートじゃないですか、うん、
まあ確かに。
例えばなんかこう何ですかこうね、そういうワインのお借りでも何でもいいですよ、いかがですかって、同じものでよろしいですかって、うん、構わんよみたいな感じで、はい、なんかもうそんなね、その時にいくらかなんて聞いたら、
私はワインが好きなんで、はいはい、レストランとか行くと、はい、次何しますかって言われると、私に似合いそうなワイン持ってきてって言って、
はい、帰ってくださいっていう感じですよね。直ちにご帰宅いただいて。
はい、というところで今日の一曲、はい、じゃあちょっと入れてみたいと思います。はい、はい、ではまゆくん、はい、曲を紹介してください。
曲ですね、はい、ピアソラっていう作曲家なんですけどの、アベマリアですね。アベマリアってまあいろんなのがあるんですけど。
そうなんですね、本当に、うん、
シューベルトもありますし、まあ、いろんな、そうですね、いろんな人のがあるんですけど、
うん、
今回はちょっとピアソラの、
はい、
ピアソラっていうと結構ですね新しい時代の音楽なんですよ。さっき先週、はい、先々週、
はい、
かなんかの、 プーランクも割と新しい作曲家なんですけど、
はい、うん、
そうピアソラはまた20世紀の、まあ、タンゴとクラシックの、うん、融合を試みた作曲家で、アルゼンチンに生まれた作曲家なんですけど、
はい、
でもその後まあ、パリに留学したりして、
はい、
そこで勉強をして、
うん、
まあ本当に、ま、大きくなったというか、僕が言うことじゃないんですけど、本当に素晴らしい作曲家ですよ。
はい、うん、じゃあ聞くの楽しみですね、
はい、
ピアソラのアベマリア。
ピアソラのアベマリアです。
はい、お聞きいただきましょう、はい。 はい、ピアソラのアベマリア、は
い、いいでしょう、
なんか癒されました。
僕実は今度福岡で、
はい、
まあ、コンサートやるんですけど、うん、その時にも演奏しますよこれ、
はい、なんかさ、はい、演奏してる時って、はい、こう、まあ、一緒にやってる時もそうだけど、はい、すごい呼吸を、まあ、しゃべりもそうなんですけど、
はい、
呼吸をすごく大事にしてたりとか、うん、あとこう自分で目をつむって演奏してるとことかあったりする、する目つむって、
はい、よくレッスンでは、僕は今もレッスン受けてるんですけど、はい、
うん、
目閉じて弾くなんてよく言われるんですよ
あ、それってやっぱり自分の中に入ってちゃうから、
わかんないですけどね、うん、僕は例えば自分のちゃんと左手を見て、
うん、
どこに左手を動かそうとしてるとか、うん、右手をちゃんと意識して動かせるようになる訓練をやってるから、
うん、
目閉じて弾くなって言われるんですけど、
はい、
僕は目を閉じてた方が自分の体がどうなってるか意識しやすいんですよね、うん、本当は僕は、まあ、一応でもトレーニングの一環として自分のこうバイオリンを持ってる左手を見て、うん、動かしたりとかしてますけど、
はい、へー、
本当にこう集中したいっていう時は、うん、目を閉じた方が僕は音に集中できますね。
なんかね、集中っていうのだとね、うん、全然話違うんですけど、うん、私普段こう読む仕事やってるじゃないですか、
はいはい、
で大体の仕事が原稿を渡されてそれを読むスタジオで読むとか、
はい、
そうなんですけど、例えば朗読とか、はい、芝居じみたもので作り込んでいかなきゃいけないものっていうのがあるじゃないですか、
うんうん、
あれってね、例えば3ヶ月前に渡されても残りの最後の1週間のラストスパートでしか私落とし込めない。
いや、それはそうじゃないですか。
あ、やっぱそうなのどう練習の時とかって。
いや、僕練習ほとんどやらないから、ま、これを
いいんですか、そんなこと言っちゃって。
いや、まずいですね、まずいですけど、
うんうん、
もうでもやっぱしたくないですもんね練習。っていうかある時期からちょっとこう変化したことがあって、
うん、
あの学生の時とかは、
うん、
あの練習の成果とか、
はい、
こう基本的にコンサートってほらアマチュアでもプロでもお金を取ってやったりするじゃないですか、
うん、
でその発表、
うん、
要するにクラシックの演奏家だったら楽譜を見て演奏するから、
はい、
発表していることに対して、まあ、お金をもらったりするでしょ、
うん、
で僕はいろいろなミュージシャンとか演奏家とか見てて、
うん、
できるかできないか分かんないようなものをそもそもプログラムに組み込むこと自体がダメだなって僕は思ったんですよ、
うん、はいはい、
いいんですよ、
は
い、挑戦してやってる人はそれでいいんですけど、うん、僕は、うん、まあ、ある時期から自分のライブとかコンサート、うん、そのやるときは、
うん、
に関しては、うん、
できないことはしない。
そうそう、全てのセットリストに関しては自分が今納得いくクオリティに持っていけるものをもやって、うん、挑戦もします、もちろん挑戦もするけど、その対価としてお客さんにこう喜んでもらえるような、
そうね、
その塩梅が僕は大事かなと思ってて、
本当そうだと思います。
全部安心プログラムだと僕も飽きちゃうし、
うん、
でも全部挑戦プログラムだとそれは失礼だなと思うんですよ。だから発表会じゃないですからね。
そうですね、うん、
だからそういう挑戦プログラムに関しては実は本番の前に、
うん、
まあ理想は5回ですけど、
はい、
あの挑戦の場所を作るようにしてます。
なるほどね、
わざと、
はい、
あの、うん、それはいろんな人のねつてとか友達とか、いろんなとこで、
うん、やってますね、まあ、弾いてみるとか、
うん、そうそう、
へー、だからそうなんですよね。意外と自分で練習でできてても人前で弾くとできなくな
って、
う
ん、できないですよ、ほとんどでき
ない、なってしまったりとか、うん、あの見られてると、あの私は踊りは専門じゃないんですけど、踊り、うん、バレエもやってて、
言ってましたよね
ね、家で練習してるときは、はい、できるのに、
はい、
あの実際に先生の前だと踊れなくなってしまったりとか、
うん、そうそう、それはだから僕も今レッスンで受けてるんですけど、
うんうん、
やっぱりどんな状況下においても、うん、できるだけ細かく自分が何をしようとしてるかっていう、うん、自分、あの前の放送でも言ったと思うんですけど、
うん、
なんかこう心と、
うん、
頭とか心とやっぱり出してる音がちゃんと結びついてることがすごい大事なんですよ、
はいはいはい、
家でやってる時って無意識なことがほとんどなんですよ、
うん、
なんかできてもできなくてもとりあえずそれが無意識に起こってて、
うん、
でもそれは比較的リラックスもしてるからできてる回数が多いんだけど、
はい、
本番はやっぱりその無意識に対して疑問が湧くんですよ、本当にこれでできるのかっていうのが。
ああ、多分どっかでそう思ってるのかもしれないね。
やっぱり人前に立つとそうなってくるから、なんか無意識に例えばね、ここのフレーズが難しいから100回弾いたら人前でもできるはずだっていうのは実は僕は NG だと思ってて、10回でもいいから完全に全ての行動を意識した状態でやれた方が100回がむしゃらに成功する絶対いいです。
まあ、なんかね、前から思ってたことなんだけど、うん、少年だからライブで一緒にしたりとか、うん、その個人的にはあんまりほら知らないんですけど、こう仕事で一緒になったりとかこうね、うん、して頭いいよね。
頭いい
っ
すかね。
勉強の仕方とか上手じゃなかった。これ別に褒めたくないんだよ。別にマヤを褒めたくはないけど、計算とか早いよね。
僕、まあ、塾の先生もやってたんで。
はあ。
そう。
そうなんだ。
どう頭がいいかどうかわかんないですね。
容量がいいのかな。
容量
がない。あ、そう。
容量がいい人は僕は頭いいと思う。
あ、そう。
うん。けど、うんうん、決して自分が頭がいいとか容量がいいとは思わないですね。
へー、
うん、ただこうなぜなぜ坊やってレッスンの先生に言われてます。
なぜなぜ坊や。
もう30越してるのに、
はい、
桜井くんなぜなぜ坊やだからね。
そう、どうしてどうしてって聞くよね。そうそう、なんで聞くの、子供みたいだよ。
だからそれを積み重ねていくと、やっぱ自分の中にこうデータが溜まりますからね。
あ、でもね、確かにそうなんですって、うん、どうしてっていう疑問からいろいろ始まっていくので、
そう
それで、あ、そういうことなんだってこう、ね、思って追求したくなるでしょ、なぜって思ったら、うんうん、興味のあることには、うん、興味のないことには多分麻薬はなぜも思わないと思うんですよ。
まあそうですけどね。
わかりやすいよね。
まあ そうなんですけど、でもやっぱり一つのことを、多分バイオリンのこと、音楽のことを多分僕はまだ 10% も分かってないと思うんですよ。分かってないけど、その 10% をじゃあ仮に知れたとしたら、今その 10% を知るために積み重ねてきたこの時間がいろんなことへの興味をさらにこう広げてくれてるんですよ。なんか、うん、むしろバイオリンに出会わなかったら、
うん、
そんななぜなぜじゃなかったかもしれないですね。
はい、例えばこのヌコ放送室、うん、
はい、
猫ちゃんのことに対してもなんかほら、ね、猫ちゃんのことに触れたいんですけど、猫ちゃんのことはバイオリンやってなくても、
う
ん、
そうですよ、前回全然ヌコ放送室の猫の話してないですよ。
いや、最近猫ちゃんご機嫌いかがですか。
猫ちゃんは可愛いですよ、本当に。うん、うん、まあ本当に猫、まあ猫っていうかね、何でしたっけ、前回お花の話もしてましたよね。
はい、しましたしました。
やっぱりその何ですか、この間ちょっと僕ある企業さんの、
うん、
こう懇親会みたいなパーティーで、
はい、
ちょっと僕自身もちょっと名刺交換とかで呼ばれてたんで、
はい、
まあデモンストレーション的な感じでちょっと演奏したんですけど、その時に実はこうその場で握ってくれるお寿司職人の方がいて、
あ、今なんか流行ってるんですよ、そういう。
あ、そうなんですか。
なんか出張お寿司屋さんとかパーティーとかに出張して本当いらっしゃる、うん、
その方とお友達になって話したんですよ、
はい、
で動物、僕もちょっと将来ねそういう活動やっていきたいって、
はい、
で思ってる中で、はい、なんかそのお寿司の方は動物だけじゃないんだよって僕に教えてくれたんですよ、
うん、
まあ、草木とか大地とか、
うん、
そっからものが始まってて、で、うん、今本当にこう例えばこうお薬撒いたりとかするじゃないですか。
そう、ね、
やっぱりこう、ね、収穫量の問題とかいろいろあるから、
うん、
そう、なんかそういうとこから考えなきゃいけないんだなってこの間ちょっと思って、
まあ全体ですよね。そうそう、環境とか、
うん、僕、まあ、もちろん僕猫好きだからいろんな縁があって猫のことは、うん、大切にしていきたいと思うからやれることはやってるんですけど、
うん、
でもっともっと環境の問題とか、
うん
うん、そうですね、まあ、生理学も関係あるかもしれない、そういうのも勉強して、
うん、
活動をちゃんとねしていきたいなと思ってますね、
うんうん、まあでも本当にその一つのことを動物愛護っていう観点から捉えると、うんうん、確かにそのお寿司職人さんが言ったように、
う
ん、もう草や木や、
そうそう、
まあ、本当に環境、空の空気だったりとか、うん、まあ、全部が ね、
そうなんですよ。
うん、でもそういうふうに思い出してる人たちがたくさんいるってことだよね、逆に。
まあそうですね、うん、でも悲しいことに、まあ、動物を虐待する人もいますからね。
怒ってましたね。
怒ってましたっけ。もう怒って、まあそうですね。
でもあれはどういう心理からだと思いますか。
まあそうですね、具体的にはまあこういう放送ではちょっと言えないのかもしれないですけど、うん、そういうね、動物を虐待するっていう人は、
うん、
なんていうんですかね、僕はその人が、
うん、
なんていうんですか、こう死刑になればいいとかそういう発想ではないんですよ、
うん、
要するにそういう心理になった人には必ず周りの家族環境とか、
うん、
家庭環境とか、こう職場とか、うん、いろんなことが起因してるから、
はい、
そこを徹底的に研究しないと、
うん、
と思うんですよ。その人が何て言うんですか、こう終身刑になろうが何しようが、はい、もう実際後の祭りなので、
うん
うん、まあ、もちろんこう懲役をある程度貸してほしいですけど、
はい、
なんとかそこを改善しないと意味ないから、
うんうんうん、
と思うんですよ。
なるほどね、うん、でもいろいろな課題が山積してますね。桜井君の、真彩君の周りにもさ、そういうバイオリンを通していろいろなそういう動物だったりとか、
うん、
人だったりとかのネットワークっていうのがどんどんこれからも広がっていきそうですね。
まあそうですね、頑張ります、うん、本当に、
はい、うん、なのであの、まあ、私のことをいろいろ変な風に言うのやめてくださいね。
白鳥のように踊るわけでしょ憧れの白い白鳥のように
いやいやいや、そんなんじゃないんですよ。でもそれも全部つながってるんですよ。喋、はい、ることもそうだし、はいはい、表現だから、まあ、挑戦ですよ、
うん、僕はもうさやさんが足くじかないように必死で祈ってますよ。
いやいや、もう本当に、いや、はい、満身創痍ですよ。これで尾底骨打ちましたからね、回って
YouTube で白鳥見ながら祈ってます
よ人のことボンレスハムぐらいに思ってるんでしょ。
いやいやいや、もう どうか飛べますようにと。
はい、はい、ということでぬこ放送室ね、はい、今日もねお別れの時刻がやってまいりました、
はい、
ね、今回と前回と今回はバイオリンと語りないんですけど、次回くらいちょっとつけたいななんて、はい、またね、
そうですね、はい、ノープランですから仕方ないです
ねぜひ皆さんお聞きください。
はい、
ここまでの、はい、お願いします、はい、ここまでのお相手はさあやと
まあやでした。
はい、また、
はい、
次回さよなら。
はい、さよなら。This program is broadcasting at MBS FM, EMFM Group, AM 1611 Long Term Evolution, Radio Piccolo, FM Kaz, Radio Yoichi, Japanese Net Radio, Radio Station, and Intermedia Japan.